とあるテレビのクイズ番組に出演していたこの一般男性。実は彼はこの収録の6日前人を殺していた。今宵紹介するのは後に22人もの殺害を自供した20世紀最後の死刑囚、勝田清隆事件。皆さんどうも、機長と申します。今日は7月8日ってことで何の日かなと思って調べたら、銀魂の沖田総吾の誕生日って出てきました。銀魂って実際の偉人がモデルになってることが多いからさ、沖田は総司が総吾だし、近藤さんは勇が勲になってるし、高杉は新作が新助になってたりするからさ、銀魂が好きだった学生はテストとかで間違えたことありそう。それこそ昔社会のテストの歴史の問題で、鎌倉時代に将軍に仕えている御家人、つまり武士が戦に赴く際に何と言って出陣したかって問題があったんだけど、いやそんなの武士によるやんって思ってさ、いや国語とかでその時の作者の気持ちに当てはまるものを選べみたいな問題はあるけど、歴史バージョンはあるのと思ってさ、テスト中必死に武士の気持ちになって考えて、うおー行くぞーって書いたら、見たことないぐらい大きい罰が返ってきました。でも未だに間違ってなかったと思うんだよな。そういう武士も絶対いたもん。ということで、みんなのテストでのやらかしもよかったら教えてください。それではすいません、本題に入ります。今から40年前に逮捕されて2000年に死刑になった男、勝田清隆とは一体何者だったのか。その一部始終を見ていきましょう。113号事件。1982年10月27日、愛知県警のもとに一本の通報が入った。その内容は、不審な車が駐車してあるといったものであり、近くにいた警察官がすぐに現場に駆けつけた。すると突然その警察官めがけて車が突っ込んできたのである。そしてその車から一人の男が降りてきて、倒れている警察官の頭をさらに鉄パイプで殴りつけたのだ。その後その男は警察官の所持していた拳銃を奪い、その場を立ち去った。そう、これは通報した男が拳銃を奪うために仕組んだ罠だったのだ。その男の名前は勝田清隆といい、実はすでに何人も人を殺害している殺人犯であった。そんな勝田は拳銃を奪った4日後、滋賀県のサービスエリアにいた男性を金銭目的で射殺した。そしてその翌日には岐阜県内のガソリンスタンドで店員の男性を銃撃したのだった。その男性は胸を撃たれたのだが、なんと胸ポケットに入っていたライターが銃弾を受け止め、一命を取り留めた。漫画とかで見たことあるやつ。その後も勝田は京都市内のスーパーで強盗をしたりと、日本各地で様々な事件を起こしていた。そのためこの一連の事件は警察庁広域重要指定事件として扱われていた。これは都道府県の枠を超えて全国の警察が協力して捜査にあたる事件のことだね。
ああ、この制度がなかった頃は縄張り争いが激しく、連携が取れずに問題になっていたんじゃ。
ちなみに101号から順番に数字が割り振られていて、これは13番目の広域重要指定事件だから、通称113号事件って呼ばれてるんだ。
だがそんな勝田の犯行もついに終わりを迎える。1983年1月31日、勝田は名古屋市内のとある銀行にいた。そしてそこの駐車場で大金を下ろしてきた男性に襲いかかったのである。だがなんと襲われた男性は拳銃を所持している勝田にひるむことなく立ち向かっていったのだ。そのうち二人は激しい取っ組み合いになり、やがて騒ぎを聞いて駆けつけた警察官によって勝田はついに逮捕されたのだった。だがその後の取り調べによって、 この113号事件が勝田の犯行のほんの一部であったことが発覚した。
二つの顔。
113号事件の犯人として逮捕された勝田は、実は警察がとても嫌いだったため、当初取り調べでも黙秘を続けていた。その理由は彼の少年時代に遡る。1948年8月29日、勝田は京都にあるとある集落で農家の長男として生まれた。目立って裕福でもなければ貧困でもない、いわゆる一般的な家庭で育ったのだが、彼は小学生の頃、決してやってはいけないことをやってしまった。というのも、母親の留守中に財布から500円札もの大金を盗んだのである。そしてそのお金を持って友達と駄菓子屋に行き、好きなものを何でも買っていたのだが、自分に奢られているお金のない友達を見て、初めて人を見下す感情を覚えたという。また後に勝田は、
この時から私の堕落が始まったと思う
と、このように手記に書き残している。そしてその後も彼は学食の食券を大量に盗んだり、お店で文房具やラジオを盗んだり、しまいには車まで盗むようになっていた。しかも盗んだ品物を同級生に高額で売りつけていたのである。そんなクラスメイト嫌だわ、学校来んな。だが高校2年生の時、ついに警察に捕まったのだった。その頃の勝田は通行人を凶器で殴りつけて金品を奪うという強盗傷害事件まで起こしていた。しかし警察が全ての犯行を認めて謝ったら罪には問わないと約束したため、彼はこれまでの犯行を自白した。だが警察は彼が犯行を認めるとすぐに少年院に送ったのだった。そう、そのため勝田は警察や社会を嫌っており、強い憎しみを抱いていたのである。だがその後、少年院を出た勝田は父親の勧めで消防隊員として働き始めた。その仕事っぷりは素晴らしく、彼は20回以上もの表彰を受けており、昇格して消防士長にまでなっていた。また結婚して子供も生まれており、公私ともに順風満帆な日々を送っていたと誰もが思っていたのだ。だが幼少期からのお金にだらしなく見栄を張ってしまう性格は全く治っておらず、彼はこの時多額の借金を背負っていたのだ。するとお金に困った彼は夜な夜な盗みやひったくりをするようになった。そしてその犯行はさらにエスカレートしていき、そのうち強盗殺人を繰り返すようになっていった。そう、昼は優秀な消防士、そして夜は連続殺人犯という二つの顔を持つようになっていた。ちなみに勝田はちょうどこの頃テレビのクイズ番組に出演しており、問題に正解して賞金もゲットしている。
お前は何もゲットすんな。
そしてこの後は動画の前半で触れた通り、113号事件を起こし名古屋で逮捕されたのだった。勝田はその後の取り調べで、これまでに22、3人の人を殺害したと自白しており、当時世間に大きな衝撃を与えた。ただこれについて警察は男女8人の犠牲者しか確認できなかったのだが、それだけでも彼が死刑になるのには十分すぎる数であった。こうして勝田清隆は2000年の11月30日、20世紀最後の死刑囚として絞首刑が執行され、52歳でこの世を去ったのだった。
はーい、どうだったでしょうか。彼は学生時代に過ちを犯したけど、大人になって更生して幸せになるのかと思ったら、自らその幸せを壊すような選択をしてしまったね。見栄を張るためにゴルフの会員権みたいなのを数十万円で買ったり、 お金がないのに車を何台も買ったり、愛人を作ってそこにお金を使ったりとか、もうめちゃくちゃな金銭感覚。もちろんお金は大事だけどさ、見栄を張るために使い出したらもうキリがないよね。家族もいたんだし、生活に困らない程度の収入があればいくらでも幸せになれたのに、心が貧しくなってしまったらおしまいだね。